皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイ日本語ラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は私の苦い経験に耳を傾けてという内容です。それではお聞きください。私の苦い経験に耳を傾けて。文、中国のダーファーデ氏。現代の道徳は急速に低下しており、人々は利益だけを求めています。私は常人と同じく拝金主義を崇拝していたので、考え方がだんだんと歪んでいきました。法の勉強が続かないときは、知らず知らずのうちに金儲けへの執着が生まれ、副業で稼げば一生困らないという考え方が正しいと思っていました。きっかけは中国で初めて MLM、マルチレベルマーケティングという販売方法が始まったことでした。当時、小学校時代の同級生に勧められて、この MLM というマルチ商法のセミナーに参加しました。たった1回のセミナーで洗脳された私は、自分がファールンダーファーの修練者であることをすっかり忘れてしまいました。私はその会社に参加し、自分が販売する製品は高価で手が届かないものでしたが、購入してしまいました。私は MLM が提唱する収入倍増の原理に誘惑され、何もしなくても何かが得られるという考えを持っていました。他の人に登録さえしてもらえればお金をもらえる。これは伝統的な労働の概念に反する考え方です。しかし当時の私はこの会社がどれほどひどいものかを知りませんでした。自由な時間がたくさんありながら簡単にお金を稼げるように思えたのです。実は私の心は自由ではありませんでした。私の心はお金に縛られていたのです。一日8時間働くのが一般的です。収入は少なくても仕事は安定しており、勤務後は心が解放されます。しかし MLM では契約してもらうのが難しく、私はお金を稼ぐことができませんでした。そこで私はこの仕事を諦めましたが、貪欲な心を取り除いていませんでした。しばらくして、以前の会社と同じようなプラットフォームで運営されている健康食品に切り替えました。しかしこの会社でもあまり売れませんでした。ある同州から買いすぎて、自宅で保管していたらカビが生えてしまいました。その同州は MLM に夢中になってしまい、修練をやめてしまったのです。その数年後、別の健康食品の直販にも参加し、7000元の会費を支払いました。しかしまたしても買った商品を売り切れず、同僚を怒らせてしまい、口も聞いてくれなくなり、1ヶ月分の給料を失いました。同じような経験をした友人は、この種の仕事を受けるのはやめた方がいいとアドバイスをしてくれました。普通の人であれば、副業でもフルタイムでも良いと思います。しかし、ダーファーの修練者としては、このような仕事は時間と労力の無駄です。さらに悪いことに、投資したお金を取り戻そうという執着が生まれてしまいます。修練にはもともと難がありますが、私がしたことはそれをさらに難しくしました。そのため私は修練の進歩に追いつくことができませんでした。すべてのマルチ商法の運営はネズミ講の形で財と利を得ています。言い換えれば、頭数が多ければ多いほどお金がたくさん入ってくるということです。多く働けば多く稼げるということの逆をしているのです。私は同じ過ちを繰り返し、常人と混同してしまい、懲りずにさらに深みにはまっていきました。昨年はお店を持っている同州を説得して、靴の販売に参加させ、それによって迷惑をかけ、同州からも文句を言われました。 師父は通知と緊急通知という言葉で私を啓発してくださいました。師父の啓発のおかげでようやく目が覚めました。すぐに同宗に謝り、靴を売るのをやめました。その後私は私利私欲に固執している限り、直販であっても二次流通であっても、大損するだけであり、成功しないことを理解したのです。なぜ修練にもっと時間と労力をかけなかったのか。人心が私の修練の進歩を妨げていたのです。自分の人生の原点を考えなければなりません。中国のことわざに、時は金なり、金で時は変えずというものがあります。しかし私はこの俗世間の中で、修練を第一に考えず、自分の神聖な使命を忘れていたのです。師父は精進養子の退職した後に修練するの中で、期限は一度しかなく、放下できない夢幻が過ぎ去ってから初めて何を失ったかを知るのです。と説かれています。俗世間に入り込むと自分の本質を忘れ、時間を大切にせず、人生の本当の目的を忘れてしまいがちです。その結果、修練の差がどんどん大きくなっていきます。師父の慈悲を子供の遊びのように扱うと、悪しき旧勢力がこの抜け道を利用して、あなたの命を奪うことになります。修練の時間は終わりに近づいています。師父が延長してくださった時間は、ダーファー修練者がよりよく、修練の機会を大切にするためのものなのです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。